医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
なんかノーベル賞が発表されてるみたいですね。
毎年この時期になるとね、ちょっと盛り上がるんだよね、周りが。
あ、そうなんだ。
まあまあ、なんていうかさ、やっぱりこう科学を仕事にしてるとさ、いろんな気持ちになるわけ、複雑な。
ほう、それは全くわからんから、ちょっと詳しく聞きたい。
いや、なんていうのかな、まあ、なんなんだろうね、その自分はさ、まあ、ノーベル賞って科学の最高峰の賞なわけでしょ。
はい。
で、やっぱりそれを受賞した人はさ、すごいいいなーって思うじゃん。でも、いや、わかんない、そのみんながどうかわかんないけど、大体の周りのさ、その研究してる人たちはさ、ノーベル賞が取りたいから科学者をやってるわけじゃないじゃん。
もちろんそうだと思う。
でも、なんていうか、ノーベル賞を取った人見ると、ああ、自分もこのぐらい、なんていうか、後世に残るような研究がしたいなって気持ちにはやっぱりなると思うんだよね。
なるほどね。ちょっと羨望っていうか憧れというか。
でもそれをなんていうの、追いかけて取れる賞でもないし。
そうだよね。
なんかこう、まあ、名誉のある賞だと思うんだけど、でもいろんなさ、ノーベル賞を受賞した人が言うのは、別にこう狙って取ったわけじゃないし、好きなことを一生懸命追求してたらこういう成果が出ましたっていうことをさ、いろんな別の言葉でみんな言うから、そうなんだよなーって思いながら、やっぱりでもすごいなーって思ったりするよね。
なるほどね。
どういう感じに近いんだろうね。なんか芥川賞取ったみたいなさ、そんな感じなのかな。
どうなんだろうね。ちょっと俺のパッと浮かばないけどね、自分にとって。
他のね、他の分野で当てはめた場合にどうなるんだろうね。
そっかそっか。まあでもね、
まあでもなんていうか、多分言いたいのは、なんかこう賞とかって成果じゃん。成果、でも成果をモチベーションにしてると多分辛いよねっていうことが言いたいのかな。
なるほど、なるほどね。
やってる過程が楽しかったらさ、それはそれでいいじゃないかっていう感じが。
まあでもなんかそういう研究とかさをしてる上でさ、少なからずそういう大いなる発見というかさ、世紀的な大発見につながる可能性もあるわけだから、そういう意味ではすごい夢のある職業だよね。
なんかね、なんていうかね、その大発見をしたいと思ってやってるのかな、みんなっては思う、とは思う。新しい何かを発見したいとは思ってるんだけど、
いや、結果的にでもさ、そういうことが起こりうるわけじゃない。
まあね、
可能性として、
それ
はなんかすごいワクワクするというかね、やりがいのあることだなと思うけど、
まあ楽しいんだけどね。
まあまあ、ノーベル賞とかあくまで結果というかね、っていう考えじゃないと、そこを最初から狙っていくのはなかなか難しいなと思うけどね。
それこそあのノーベル物理学賞を受賞した真鍋先生もなんかそんなこと言ってたなと思って。
なんか真鍋さんはあれだね、いろんなコメントが話題になってるけどね。
ああね、
そう
日本人だったけど、アメリカに帰化して今アメリカ人で、まあもうちょっと気楽に行きたいっていうことを言ってたよね。あまり周りの目を気にしたくないっていう、
まあそれは俺もこの前アメリカ行ってすごい実感した。楽だなって。
あ、本当？
うん。
あ、その旅行してた時に思った？
そうだね、やっぱなんだろうね、やっぱ海外行った時の方が楽だと思う、日本より。まあいい意味で適当だし、
いい意味でも悪い意味でも
適当で、意味でも適当。そうそうそう。
すごい適当なんだよね。
両局面あるんだけど、
うん。
まあなんかみんなフラットというかね、素直に生きてるなっていうような感じは、印象は受けるよね、うん、やっぱアメリカとか行くとね。
まあ確かにそういう、なんていうか、お客さんと従業員というか、
うん、
なんていうの、サービスをする側とされる側もちょっとこうフラットな感じはするよね、確かに。上下っていうよりは、
うん、まあなんか挨拶の仕方とかもなんかそんな感じだよね、うん、
そうね、もうちょっとなんか気軽な感じでね。
そうそうそう、誰にでもこう気軽に挨拶するっていうのが、なんていうのか、マナーというかね、そういう感じだから、うん、まあちょっと最初は面食らうというかね、なんかそんな慣れてないからさ、その距離の近づき方っていうか、日本人は、
うん、
戸惑う部分もあるんだけど、まあそれに慣れちゃうとなんかそれが自然なのかなとも思ったりするし、
うん、いや、それこそ仕事しててもなんか未だに戸惑う時があって、
うんうんうん、
戸惑うってどういう風に戸惑うかっていうと、
うん、
なんかこう上のさ、すごいなんかこう経験のあるその施設のボスみたいな人と、
うんうんうん、
若手の研究者がさ、
うん、
こうまあいい意味でフラットに意見を交換するんだけど、
うんうんうん、
あ、結構率直に意見言うんだなみたいな時があるんだよね、
うんうんうん、
でそれをなんていうか、別になんていう、失礼だとかいうふうには捉えられなくて、
うん、
ちゃんとうまく説明できれば、ちゃんと意見を汲み取ってもらえるし、
うん、
なんていうか、そういう意味ではフラットなコミュニケーションができるっていう文化はあったりするのかなって思うよね、
うん、そうだよね、そういうのすごい羨ましいというか、うん、結構俺もフラットに意見を言っちゃいがちなんで、なんかあんまりそれがうまくいかないことも多いけどね、日本だと
末歴を生んだり摩擦を生んだりするわけね。
あいつ生意気だってなるか、まあそれはそれでいいかなって思うんだけど、
あ、
それすらも楽しんで、
僕の場合はむしろなんていうの、すごい逆なんだよね、僕の性格が。
そうだよね、タクは
正直なことを言うタイプでしょ、ズバッ
と、うんうん、俺もそう思う、タクは日本の方が合ってると思う。
むしろ気にしすぎて、
うんうんうん、
自分のなんていうの、自分の意見を言いたい時も言えないぐらい気にしすぎちゃうんでね、
うん、うんうんうんうん、
そうなるとそれはそれでストレスなわけさ、
うんうんうん、なんかこう
意見がないわけじゃなくて、こう相手がどう思うかみたいなことを考え始めると、
うん、
意見が言えなくなってタイミング逃しちゃったりとか、
うんうんうん、
なんかそういう、それはそれでなんていうかストレスを抱えてて、
え、それはどっちでストレスを抱えたの？日本、アメリカ？
あ、日本にいるときね。
あ、そうだよね。うん、
そうそうそう、
分かる分かる。
なんかこう気にしちゃうじゃん、こう失礼なのかなとか、うん、だからまあそういう意味ではこっちの方が楽かな、僕もって思うけどな。
うん、そうね。まあまあでも、なんか、ね、今の若い人たちはもっと多分違う価値観を持ってるだろうし、もっとフラットな感じなのかもしれないし、
うん、
ちょっとずつ日本も変わってきてるのかなとは思うんだけど、まあそのフラットにものを言うのと礼儀というかね、マナーというかを守んないのはまた別問題だから、そこの、うんうん、なんていうかな、境界線も難しいとこはあるかなと思うんだけどね。
確かに、
うん、ちょっとでもね、本当に若い人とコミュニケーション取るとびっくりすることもあったりするし、
それ、うん、そうなんですか、
うん、そういうのでも結構驚くという、驚いて面白がるしかないんだけどさ、
もしかして最近の若いものはっていう年齢になってきたってこと？
いや、そうだよ本当に。てかね、やっぱ全然考え方が違くてびっくりすることが多い、う
ん、なるほど。
うん、見てるものも感じているものも違うんだなと思うと、年取ったんだなっていうふうに思う
そうなんだ。
そうそうそう、まあまあそんな感じで、
うん、
今日本題に入りましょうか。
そう、それで前回さ、
うんうんうん、
Apple Watch の話を2回してきたでしょ、
うんうんうん、
で前回前々回、
うん、
で前回にその心拍モニターっていうセンサーについてこう集中して喋ったんだけど、
はいはい、あの緑色のねセンサーというか光を当ててね、そうそうそう、
緑色の光を出して、うんうんうん、で血管のこう広がりを返ってくる光の強さでこう置き換えて、
うんうんうん、
心拍をモニタリングするっていう、
はいはい、やりました。
あ、そういえばあのちょっと脱線になるけど、なんかあのスイッチがあるみたいで、心拍のリズムに異常が起きたらすぐに知らせてくださいっていう機能をオンにすることができるみたいだよ。
へえ、アプローチで。あ、そうなんだ、うん、
それをオンにしとくとずっと見ててくれて、
へえ、
なんかあったら教えてくれるんだって。
いいね、いいね。
うん、でその心拍モニターが一つ、あと二つあって一つはそのシリーズ6から新しく追加された心電図、あ、はい、2つとも新しく追加されたのか心電図っていうのとパルスオキシメーターっていうのが新しく追加されたんだけど、
うん、
まあ、2ついっぺんにはちょっといけないから今日は心電図の話をしようかなと思ってて、
ほうほうほう、
ね、そもそもなんか心拍はわかるじゃん、こう脈を触れればさ、
うん、
こう心臓が動いてるなっていうのがわかると思うんだけど、
うんうんうん、
心電図っていうのはみんなどのぐらい知ってるのかしらと思って、
いや
ちょっとその辺から入ってみようと思うんだけど、
そうね、だからこれまでの話を聞いてなんとなく分かってきたけど、もう心電図が、まあ、心臓の何かを計測してるんだろうなっていう想像はつくけど、
うん、
何を具体的に何を計測してるのかっていうのはこれを聞くまでは分かんなかったね、
うん、
知らなかったというか。
なるほどね。
っていうかまあ自分の心電図測ったことがあるのかどうかもあんま定かではないかな。
心電図受けたことない。
うん、健康診断とかで受ける？
受けることもあるんじゃないかな。うん、なんかこのさ胸にさこう吸盤みたいなのピッピッピッってしなかった？
貼、
はいはい、
貼ったかも貼ったかも。
大学入学の頃の健康診断って一回心電図取ってるような気がするんだよね。
ああそうなんだ。
うん、
でも言われるがままにさこう右から左にこう計測していくだけだから、なんか何を測ってんのかもちょっとあんま意識してないかもな。
いやそうだよね。
うん、
そうで、心電図と心拍モニターで見てるものが一緒といえば一緒なんだよね、心臓の動きを見てるからさ。
うんうんうんうん。
でも何を見てるか、何を見て心臓の機能を見てるかということに関してはだいぶ違っていて、
うんうんうん、
心拍モニターは血管のこう収縮を見てたでしょ、うんうんうん、光を使ってね、
うん、
心電図はその名の通り電気を見てるんだよね、電気信号を、
うん
うん、だからそのアップルウォッチに何がついてるかっていうと、その電気をその電圧を測る電極が2つついてて、
うんうん、
アプローチの底の部分になんかこう電極がついてて、でもう一つそのあのなんだっけリューズくるくる回すところの側面に電極がついてて、それ両方タッチすると左手と右手のこう回路がつながって、でその左から右に流れるのかどっちだろうか、まあ、つけてる手によるんだな多分、
うんうんうん、
その流れを見て心電図として測ってるんだよね。
全然想像できない今の。いや心拍はすごい分かりやすかったの、緑のさ光をさ当てて、
うんうん、
それでか反射してくる、ね、光を計測して、うん、って分かるんだけど、その電気信号を計測するって全然今の説明だとちょっとあんまよく分かんなかった。
そうだから心臓がなんで動くかっていうことをまず話してみようと思うんだけど、
うんうんうんうん、
心臓にねペースメーカーみたいなところがあって、
うんうんうん、
防湿結節っていうんだけど、
うん、
そこが電気をピコピコって出してるわけ、
はいはいはい、
リズムよくね、
うんうんうん、
1秒間に60回ぐらい電気をバス出すわけ、ピッピッピッって、
うんうん、
でそうしたらその電気がまずその上の心房っていう部屋2つをこうビューッと流れていって、
うん、
そうすると電気が流れるとさ筋肉ってこう収縮するじゃん、
うん、
ビリビリってなったら収縮するでしょ、
うんうんうん、
でそれで収縮して で一回集まるんだよね、
うん、
防湿結節っていうところで集まって、
うん、
でそこでタイミングよくリズムを合わせてまた寝室の方に電気信号をバッと送る、
うん、あ、なるほど、
っていうその電気のケーブルみたいなのがあって、う
ん、その電気信号が連鎖してるみたいなイメージ。
そうそうそう、まあ電気信号がこうビューと流れて一回集まって、
うんうん、
で 次にそのケーブルみたいなところビューと通って寝室にこう全体に行き渡るように電気が流れるみたいな。
はいはいはい。
で電気がさ流れると、
うん、
その心臓のさ筋肉には抵抗があるじゃん、
うんうんうん、
抵抗があって電気があって電圧が必要な、電圧が変わるよね、そうすると、
うんうんうんうん、
その電圧の変化を見てるんだよね。
なるほど、
わかる。
今のなんとなくわかった。けどそれをさ、
理科でやったじゃん、電気、うん、電圧、抵抗みたいな話、
うんうんうん、
電流、電圧、抵抗の関係ってあったじゃん、
うんうんうん、なるほど。
どっかに電気が流れるとその絶対抵抗はあるからさ、電圧っていうのが生まれて、うんうん、その電圧の変化が生まれて、うんうん、それを電極でこの認識してるみたいな。
それがこの時計で計測できるっていうか、Apple Watch で計測できるんだ。
そうそうそうそう、うんうん、だからそのすごく微量な電圧の変化だと思うんだよね、
うんうんうん、
でもセンサーの性能がすごく良くなって、その微量な電圧の変化を捉えることができる、
うん、それは手首の電圧を計測してるってことだから。
でもね、このなんていうの、手首と人差し指にこう電極がくっついてるけど、
うん、
見てる回路としては左手からぐるっと回って右手までだと思うんだよね。
へえ、そうなんだ。
なんかその心臓を通ってこういう風な感じの。
はいはいはいはい。そんなのが計測できちゃうんだね。
だからそのセンサーの精度が良くなってるからそういうことができると思うんだけど、
うんうんうんうん、
一番最初のさ、そんな微量な電圧をどうやって測るのかっていう、その、うん、存在すら分かんない場合はさ、電圧のなんていうの、昔に戻るとさ、すごい微量な電圧の変化じゃん、
うん、
でそれをこの最初に発見した人がさ使った機械っていうのがウィキペディアに載ってるからぜひ見てほしいんだけど、
うん、
あの心電図の初期モデルね、プロトタイプみたいなやつ、
うんうんうんうん、
あの写真見ると僕もちょっと笑っちゃったんだけど、
うん、
部屋なんていうの、机のさ一つの机ぐらいのサイズがあって、
うんうんうんうん、
なんかもっと前のモデルは2部屋ぐらい使ったみたいな記事もあったんだけど、
うんうんうん、
要はものすごいでかい機械を使ってなんとか把握できてたんだよね、
うんうん、ちょっとその絵はね後でツイッターかなんかに貼っときますけど、すごい、
あ、
なんて言うんだろうね、なんかミシン台みたいなね、昔のしかも大きいミシン機みたいなのが、
そうそうそうそう、工業用ミシンみたいなさ、
うんうんうんうん、
そのそれでそうやっていろんなこう当時の技術を詰め込んでようやくそういう微量な電気が、うん、電圧の変化が観測できたっていうのが一番最初みたい で、
うんうんうん、
で一番最初にプロ実用的な心電図ができたの1900年とか1800年代後半みたいなんだけど、
うんうんうん、
で1924年にノーベル賞を受賞したんだって、心電図が。
ウィレム・アイント・ホーエンさんだね、
はい、
オランダ人だね、うん
うん、
でこの心電図の写真は本当面白いと思うんで後でね。
でもこれと、
うんうんうん、
あの同じ機能が Apple Watch に入ってると言っても過言じゃないのかなと思うんだよね。
うん、確かにね、
そういう意味ではだいぶちっちゃくなったよねって思う。
ほんとそうだと。このアイントホーフェンさんのやつ見るとなんか顕微鏡みたいのもついてんのかな、うん、なんか覗くようなのもついてんのかな、
細かい構造については全く分かりません、ね、なんかでもね光を使って弦に光を照射してとか書いてあるから、もしかしたらレンズとか使ってたのかね。
なんかあの言葉で説明しちゃうけど、あのね、人間がいて左手と左足をなんかバケツみたいなのに突っ込んで、
うん、
でそっからなんか それをけなんか管みたいのが出てんのかな、それで機械につながってるような感じなんだけど、
うん、
全くない、これを見ただけでは全くどこが何を何の機能をしてるかっていうのはちょっと分からんね。
分かんない。
うん、うん、いやもうこんな、うんうん、
そうそうそう、なんかそれがなんかちっちゃくなったなっていうのがすごく面白かった。
いやほんとね、しかもねさっきチラッと言ってくれた、あこれはでも心電図を測ることでどういうことに使われたりするの、アップルウォッチは。
そう、でそこがさ、うん、結構なんていうか僕の考えが至らないからなのか、
うんうんうん、
まあ、結構重要なポイントかなと思ってて、
うん、
見てるものは違うんだけど、
うんうん、
どっから説明したらいいのかな。心電図っていうのを一番フルに活用しようとすると、
うん、
十二誘導心電図っていうのが必要なんだよね。
ほう、また初ワードが出てきた。
だからそれはそのなんかさ、あのさっきさ、あの健康診断とかで胸にいくつも電極を貼って検査しなかったっていう話をしたじゃん、
うんうんうん、
あれはそのいろんな位置から心臓の電圧の変化を見るために電極をいっぱい貼ってるんだよね。
ああ、なるほど。
こう心臓をこっち側から右から見たり左から見たり、
うんうんうん、
で、あの胸には6つ6個貼るんだけど、
うんうんうん、
その他に左手と右手と足のところ、
うん、
足にこう3つ電極がついてて、
うん、
だから胸に6個と足に3つ、手足に3つついてるから三角形になるよね、手足は、
うんうんうん、
三角形の右から左、左から下、右から下で三誘導あって、
うんうん、
でその左だけの電圧と右だけの電圧と足だけの電圧で3誘導あって、
うん、
で胸の6つから6誘導とやって合計12誘導心電図っていうんだけど、
ああなるほどね、はいはいはい、まあ、
いろんな電極をさ体のいろんなところにつけて、うんうん、いろんな角度から見ようってことなんだけど、
うん
うん、そうすると心臓のどの部分がどのぐらい調子悪いのかっていうのが分かったりするんだよね。
ああなるほどね、はいはいはい。
ただアップルウォッチがやってるのはさ左手から右手だけだから、だからその 手と手のループだけだから、
うん、
1誘導しか取れないんだよね、
うん、
1回路だけしか、
うんうんうん、
となるとその見れることは割と限られてきていて、
うん、
で心電図機能をオンにするとその画面にも表示されるんだけど不整脈があるかどうかしか判断しませんよってことになってて。
なるほどね、うんうんうん、
なんか前言った心房細動があるかどうかとか、
うん、
そういうことが一番こうその一番現状を見れる精度高く見れる中ではそれだけですよってことが書いてあって、
うんうんうん、
そうなると心電図とそのパルス心拍計、パルス心拍モニター前回のやつと、
うんうんうん、
差がすごくちっちゃいなって感じはするんだよね、
うんうんうんうん、
見方は違うけど見てるものは同じみたいな、
うんうんうん、なるほどね。
なんか電気信号を見てるからその波形がさこうあるじゃん、
うん、
医療ドラマとか見てるとさ、
うん、
心電図のこうピーってなったりとかさ、
うんうんうんうん、
ピコンピコンってなったりとかするじゃん、
うんう
ん、あの波に一つ一つにこうどこの心臓のどこが動いてるっていう意味があって、
うんうん、
なんかその最初の波がちゃんと出てないと心房の機能が上の方の部屋の機能がおかしくなってますよとかそういうことが言えるから、
うん、
波形を見るっていうことに意味がないわけじゃないんだけど、
うん、
でもパルス心拍を見てるのと割と同じものを見てるな結局って思ったりする。
なるほどね。まああれだろう、あれだろうっていうか、なんだろうな、その、まあ、今後多分いろんなものがどんどん計測できるようになってくる上で、まあとりあえずその心電図の一部っていうか、うん、そういう機能をアプローチをつけたっていうのは何だろうな、なんか具体的に
可能になったのってはすごいなと思う。
まあそうだよね、
うん、
そういう技術が可能になったっていうことで、今後まただから何だろう、総合的にというか心電図、
うん、
心臓の電気信号を総合的に計測できるようなものが発達するかもしれないしね。
うん、
より正確に。
いや、一つさ、その心電図の弱点かなと思ったのは、
うん、
要はさ、このその時計をつけてない方の手をリューズに添えないといけないんだよね。
うんうん、いや、そうだよね、そうだよね。
その時しか測れないんだよね。
うんうんうんうん、
となるとパルス心拍モニターの方が24時間ずっと見てられるから。
うんうん、
うちのが有益だったりしないのかなって思ったりして。
そうだよね、だから
簡便だしずっと見れるっていう意味では、
心電図測ろうと思ったらよし測ろうと思わないと測れないわけだよね。
そうね、今の構造だとそうなっちゃうね、
うん
う
ん、なるほど。
Apple Watch の心電図はそうしないと測れないと思うんだよね、
うん、だからまあ、
そうなるとその
何かしらあれか、心臓に血管を抱えてる人が、ちょっと一日毎日この時間に計測してくださいねとか、家で、
うん。
やったりするっていうのは、まあできると。できるっていうか。
そういう意味では使える。
うんうん、
そうするとね、もうちょっと電極冷やして、その、プラスのデバイスをつければ、おそらく別の誘導も取れるようになるはずだから。なんかそんな感じで増やしていくっていう方向もあるのかなって思ったりしたけど。
なるほど。まあ、確かにそう、最初聞いたときはそう常にこう心電図を計測、24時間というか時計つけてる限りは計測できてる、できるのかなっていうイメージだったけど、そうじゃないってことだね。
そうじゃないと思うんだよね、今のところね、
うん、
心拍モニターは24時間測れる可能性あると思うし、ほとんどその、うん、ずっと測ってるんだけど、
うん、またアップルウォッチはね、充電がそんな長くないじゃない今な、
あ、
何時間ぐらい、
ギリギリ半日持つかなって感じだね。
そうだよね、だから、
うん、
そう、僕がつけてるフィットビットなんかは1週間ぐらいつけっぱなしでできるから、
それはすごいそれはすごい
機能はね、そんなに例えばスイカとかさ、メールとかできるわけじゃないからさ、
あ、
低機能なんだけど、その分つけっぱなしできるっていうので、うん、こっちを今選んでるんだけど、
うん、
アプローチはね、
そういう良さがあるよね、
充電面を
充電
改善してほしいと思う、
うん
うん、まあでもそうか、心電図は測れるんだけど、まあそこまでなんか俺らの生活に実用的に使えるっていうわけではないのか今のところね。
いや、だからどうやって活用したらいいんだろうなと思って、
うん、
いや、その心拍モニターはもうクリアカットに、あ、これは使えるねって話ができたんだけど、心電図って、うん、どういう、なんていうかね、その、将来像を描いてるんだろうなと思って。
なるほど。
まだね、こう、あ、そっかそっかってなってない。
はいはいはい。
腑に落ちてない。まだ、あれでも心房細動とかしか見れないんだったら、同じなんじゃないかなと思ったりして。まあ、波形が見れるっていうメリットはもちろんあるんだけどね。
まだその有用性とかね、どう、なんか、有用的な事例とかが出てきたら、また、お知らせしてもらうといいんじゃないかな、う
ん、まあ、あ、ごめん、今ちょっとこういう使い方ができるかなと思った一例だけ紹介したいんだけど、
うんうんうん、
いや、例えばそのリズムが悪そうですよっていうのがさ、心拍モニターでメッセージが来るじゃん、
うん、
そしたらやっぱりちょっと波形見たいなってなるんだよね、
うんうんうん、
波形を見てそれがどういう理由でリズムが悪いのかちょっと知りたいってなるから、
うんうんうん、
その時になんかこうリズムが悪いですよって来たら、じゃあ撮ろうかって言って撮って、
うん、
でそれを PDF であの送れたりするから、
はいはいはいはい、
その波形をあの病院に送って、
うんうんうんうん、
あこの波形だったらちょっと来てもらった方がいいねとかっていうのを判断するっていう風には使えるのかなって今思った。
うん、なるほどね。
だからやっぱりちょっとこう詳しく見れるっていうところはメリットだから、何かきっかけがあればね、うん、詳しく見れる。でそのきっかけはすでにその心拍モニターでその機能として備わってるから、
うん、
それを入り口にして使ったらいいのかなっていうのは思うんだけどね。
うん、まあ、でも心電図心を見るのはでもやっぱプロフェッショナルの人じゃないと分かんないもんね。
あ、うん、そうそう、だからそのデータを送れる機能があるんだよね。
なるほどなるほど。
波形を PDF にして、うん、その PDF を送れるんだよね。
うん、やっぱでもそうなるとやっぱ医療機関とかね、そういう公共のサービス的なものとよりリンクさせるともっと有用性が出てくるかもしれないね、心電図。
そうね、そう、うん、なんか多分そういう風に考えてるのかなきっと、うん、
まあ多分今回はそのね、なんていうか第一歩というかとして心電図がアプローチでも計測できるみたいなところが多いなる進歩だったんだろうけど、うん、まあ今後の運用というかね、どういう風に使われているか使われていくかみたいなところはぜひウォッチしていきたいかな。うん、
アップルウォッチだけに、それもしかして。
そうそう、最後かけた
たまたまだけど。めっちゃ面白くないこと言った今僕ごめん。
え、たまたまだったけど今
絶対音割れてるわここ
そう、まあまあ、じゃあ今日はそんな感じですかね。
はい、
あの
ありがとうございました、はい、
あのご意見やなんか要望などあればツイッターとかメールアドレスもあるので、あの、はい、ぜひお送りください。
はい、
はい、本日もありがとうございました。
お願いします。ありがとうございました。はい。